愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週ご出演いただくのは農学部の西名博重教授です。温室の太陽熱暖房に関する研究をされていた西名先生に、今年3月愛媛大学農学部に完成した大学の研究室としては国内最大級の研究用温室、太陽光利用型知的植物工場についてお聞きします。
先生は東京都ご出身ということで、もう30年間はずっと東京暮らしでいらっしゃったんですか？
そうですね、生まれてから、まあ、正確に31年間はい、
正直でいらっしゃいます、ね、
はい、そうですか
ちょっとお年をごまかそうかと思ったんですけれども、
はい、ありがとうございます。
いえいえいえ。
そしてその東京の中でも大都会の池袋でお育ちになって、
東京大学に進まれてということで、もう田舎者の私からしますと、ちょっと住む世界が違うんじゃないかと思ってしまうんですが、そこからこうひょっこり愛媛にやってきて印象はいかがでしたか？
ですね、来る前は特に何も感じなかったんですけど、はい、来て、まあ多分 2,3 ヶ月した時にちょっとカルチャーショックだったですね。一番感じたのは、はい、やっぱ本屋さん、まあ一つか二つしかあんまりないというところがちょっと、つまんないなというふうには思いましたね。
なるほど、
はい、
先生は小さい頃から歴史小説がお好きだったと伺っておりますが。
そうですね、どっちかというと多分日本の歴史が好きだったと思います、うん、というか多分カタカナは割となんか苦手で、多分漢字の方が割と理解しやすいのもあってほとんど読むのは日本の歴史が多かったですね。
ということはやはり本屋さんにもよく通っていらっしゃったんですか？
あ、本屋は割とよく行きますね、はいはい、
でも今カタカナは苦手だったとおっしゃっていましたけれども、はい、でも物理部にも在籍して、まあ、カタカナじゃないかもしれませんけれども、いろんな記号には触れてきたわけですよね。
そうですね、だけどそんなに難しい理論物理的なことをやってたわけじゃないんで、はい、なんかもっと単純な実験の繰り返しで、うん、相関の式求めたりとかそういうことだったから、あんまりその難しい式っていう感じではないですね、はい、
文系もお得意で理系もお得意だったと思うんですけれども、この東京大学の農学部農業工学科に進もうと思われたのはどういうところが一番強かったんでしょうか？
あんまりその明確な理由は正直言ってないかもしれません、はい、どっちかというと、まあ、公務員とかになるのも一つの、うん、路線として進路として考えてたんで、
はい、
農業工学科っていうのは割と公務員が多く入るので、まあ、その動機が正直言って大きかったですね、うん、で一応数物系の学科ですので、数学物理系の学科ですので、はい、そういう理由ですね、はい、
そしてその先生が大学に在学中の頃でしょうか、ちょうどオイルショックの時期と重なったということなんですけれども、このあたりもこう今の研究にずっとつながってる最初のスタート地点だったんでしょうか？
そうですね、やっぱりともかく第一次オイルショックで、うん、まあ、トイレットペーパーなくなったりとか騒ぎの時だったんで、はい、やっぱ研究にも結構流れがあって、はい、時のその環境制御とか施設園芸の研究っていうのはもうほとんど皆さんが一斉にいかに暖房用の石油を減らすのにまあするかっていう、そういう方法をもう一斉に研究しだした時でしたね、
うん、
はい、
石油の値段が上がったり、その省エネという言葉が使われていたりっていうのは、本当今のこの現代の日本とオーバーラップするようなところが多いかと思うんですけれども、うん、
どっちの方が深刻なのかって言ったら、もしくは今の方が深刻かもしれないなって気は、はい、最近思います。その頃はまあ単に石油値段が上がったっていうだけだったんですけど、まあ、それから今もう30年近くなって、
はい、
石油の値段、石油の問題っていうのは CO2 の温暖化の問題全部絡んでますから、はい、そういう点では余計深刻で、やっぱりある程度ちゃんと落ち着いた研究をして、うん、本当の省エネというか脱石油をしないといけないかなと思いますけど、うん、
まあ、その頃にその脱石油というお気持ちもあったのかと思いますが、研究のテーマとしては温室の太陽熱暖房に関する研究を選ばれたということで、
はい、
この太陽のエネルギーというものに注目されたわけですよね、
はい、そうですね、やっぱり一番自然のエネルギーの場合は、はい、例えば地熱とか風力とか、うん、あと太陽熱とかいろいろありますけど、
はい、
ある程度場所がどこでもコンスタントに得られるのが、まあ、太陽熱だっていうふうに、まあ、言われるわけですね、うん、それでただし、太陽熱の欠点は、広く薄く 分布しているということが、だからいかにして集めるかということが一つのポイントと、あと暖房しようと思うと、はい、太陽の熱は昼間来ますので、
はい、
で暖房が必要なのは夜だということで、必ずその蓄熱というか熱を蓄えておくということが必ず必要になってきますね、
これなら有効だという方法たどり着いたんでしょうか。
最初に一番、研究されたのが、土の中に熱を蓄えるという、
はい、
昼間土の温度を高くしておいて、で夜それを土の中に熱を取るという方法があったんですけど、はい、それよりもっとコンパクトにできないか、うん、その、熱を蓄えていく装置を小さくできないかということで、ちょっと難しくなりますけど、まあ、有害熱とか凝固熱と言われるものを使おうというそういう発想で、やりました。はい、
それは例えば固体が溶けたり液体にまたなったりとか、そういった作業の途中の熱ですか。
そうですね、だから0度の氷に熱をずっと加えていくと0度の水になって、はい、また0度の水から熱を取っていくと0度の氷になりますけど、うん、そこの時にはかなり多くの熱が、
はい、
要するに固体と液体の間で変化する時っていうのはかなり多くの熱が入れることもできるし、取り出すこともできる、そのことを利用するということですね。
これはもう自然界だけの作用ではなくて、やはりこう人間の知恵が加わった蓄熱方法ですよね。
そうですね、今言った水だと、
はい、
0度のところで熱を蓄えたり取り出したりすることができるんですけど、うん、0度では暖房にならないので、
うん、
それでやっぱりどういう水に代わって別のどういうものがいいかっていうのが研究のテーマになってきますね。
というとも先生、はい、ご自身がその暖房のシステムも作っていかないといけない。
そうですね、はいはいはい、
研究者って大変ですね。
そうですね、具体的に言うと、ある会社と共同研究やって、
はい、
ちょうど20度の前後で、うん、溶けたり凍ったりする物質は作ってもらえたんで、自分としてはその物質をいかに、その温室の暖房に使うかという、むしろ装置作りをやってましたね。
先生のこうお書きになった文章を見ておりますと、実験は体力書いてあるものがあったんですが、
はい、
体力ですか。
体力がやっぱり重要ですよね、
忍耐力もきっと必要ですよね。
忍耐、でも楽しいから忍耐っていう感じではないですけどね。
は
い、だからあとはコードを買ってきたり、材木買ってきたりとかなんで、大工やったり電気屋さんやったり、ただ東京の場合は秋葉原があるので、
はい、
要するに材料が足りなくなったらすぐ買いに行けば割と近くにあるというのは良かったですね。
もう何でも揃うと。
そうですね、そこに行けば大体全部揃いますから、ちょっとした部品も全部揃いますから。
でもお店の方は多分先生が研究者だとは思ってなかったかもしれないですね
そうですね
それこそ電気屋さんかなとか。
そうでしょうね、はい、
愛媛にやってきてからもう22年。
はいはい
はい、はい、半分とは言いませんけれども、随分愛媛の暮らしにも慣れていただいたんではないかと思いますが、今研究、この愛媛大学で研究していらっしゃることというのが、大学の時はその太陽熱暖房だったんですけれども、今度はその太陽熱をまた利用して知的植物工場というものにこう生かしていこうという研究をされてるんですよね。
そうですね、愛大に来てからずっといろいろその、必ずしもその、太陽熱利用じゃなくていろいろ温室とかビニールハウスの環境の制御やってき研究してきましたけど、
はい、
去年農学部にですね、割と大規模なガラス温室を、設置できたんで、
はい、
それを使って今いろいろ研究やってるところですね。
この愛媛大学農学部にある研究施設というのは国内でも最大級の研究用の温室と伺っておりますけれども、どのくらいの広さなんですか。
いや、面積は500平方メートルです。だから、はい、間違いなく大学としての研究用の温室としては国内で一番大きいと思いますが、だけど今日本ではもう現実に、例えばトマトをもう栽培する温室で10ヘクタールで、1ヘクタールっていうのが要するに100メートルかける100メートルで野球のグラウンドの中ですから、その10倍も、もう本当に見渡す限りトマトトマトトマトっていうのが日本の何箇所かにもできてます。 で僕たちもそういうところに行って測定とか実験させてもらったんですけど、はい、やっぱりその向こうは生産するのが目的ですから、はい、あんまりその思い切った研究とかは実験とかできないんですけど、うん、まあ、今度はありがたいことに、まあ、学内にそういうのができた、はい、もちろん研究がメインですから、うん、割とその、思い切った実験もできることになりますね。はい、ま
あ、もちろんそのトマトの品質もそうなんですけれども、収穫量の向上ですとか、そして省エネ、そういったものも実現するための研究をいろんな角度からされているということですね。
そうですね、はい、もうやっぱり生産量と、はい、品質だけじゃなくて、やっぱりちょっとここ去年ぐらいからやっぱり石油の問題も出てきてるの で、あとやっぱり CO2 の問題もあるから、やっぱり省エネ、というのはかなり重要なテーマにこれからなってくると思います。
やはり研究施設ということで、そのデータを集めて、実際そのトマトに触ったり葉っぱに触ったりっていうことがなく、データが集約されてくるんですよね。
そうですね、僕たちがやってる研究の一つに、はい、スピーキングプランターアプローチといって、植物が話してるような感じでデータを取ると、
はい、
だから、センサーをいろんなセンサーを使って植物の応答を見て、でそれによって、まあ、一種の健康診断ですね、植物の健康診断をして、それによって、もうちょっと環境を変えるとか、肥料の与え方を変えるとか、そういうことをして、まあ、なるべくすべての部分で生産性が高くなるようにしようという、そういう研究ですね。
まあ、各種センサーを取り付けた自走式、もう自力で走るロボットですとか、
はい、
デジタルカメラなども駆使して、はいはい、その状態をデータを集めていくと。で、甘いトマトを作るためには水をやりすぎてはダメだと、
はいはい、
いうようなことも、
はい、
その葉の状態から観察したりしているわけですか。
そうですね、まあ、水をやらないと甘くなるっていうのは、まあ、みかんも含めて、
はい、
もう皆さんご存じ、ある程度ご存知だと思いますけど、要するにあまり水というか溶液をやらなければいいんですけど、うん、ただそれ極端にやってると枯れてしまいますので、それをやっぱりずっとどのぐらいの水分状態だってであるかっていうことをモニターというかずっと見ていかなきゃいけないんですよね、うん、でその見方にいろんな方法があって、最近まあ僕たちが特許も出してかなりいい線いってると思っているのが、カメラで、葉っぱの面積を取るというやり方ですね、
はい
はい、
カメラで葉っぱの面積を取る
面積、正確に言うと植物の、まあ、上からまあ、カメラで普通の、これも普通のデジカメです、どこでも売ってるデジカメで撮って、それで葉っぱというのは水分があるときはピンとしているんですけど、水分が少なくなってくると、まあ、ふにゃーとなって、うん、まあ、垂れ下がってくるんで、上から写真撮ると緑色の部分の、まあ、画素数というかピクセル数が減ってくるんですよね。でそれを使うことによってどのぐらいしおれている、はい、つまり水不足になっているかということがかなり割と分かるようになってきているという、ね、でもちろん非接触、非破壊、うん、触らないし破壊も植物のもしないということですね。
そういうことからこう給水のタイミングというか、
そうですね、うん、もうそろそろ危ないから溶液を上げなきゃいけないとか、その辺の判断をするんですね。
まあ、トマトにとって美味しくなるための環境を先生が今研究していらっしゃるわけですよね。
そうですね、はい、
そしてもちろんトマトだけではなく、人間にとって住みやすい環境というのも、先生は研究していらっしゃるようですが、そのグリーンアメニティについては来週お話をお伺いしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も農学部の西名博重教授にご出演いただきます。お楽しみに。